それではメッセージに移ります。今日の聖書、メッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、マタイの福音書1章の1節から17節、第3版ですと1ページ、新改訳、これも1ページですね、1ページにありますので開いてください。聖書朗読を邦子姉妹にお願いします。その後、イエス・キリストの啓示と題して広川牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
聖書をお読みいたします。マタイの福音書1章1節から17節。アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジヤを産み、ウジヤがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシアを産み、バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシェアルティエルを産み、シェアルティエルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエルヤキムを産み、エルヤキムがアゾルを産み、アゾルがサドクを産み、サドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエルアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。以上です。
改めましておはようございます。今週からアドベントに入ります。ろうそく一つ目に明かりが灯っております。こっちにもにぎやかなクリスマスツリーがすごくこうキラキラとまぶしく光っております。アドベントというのはですね、すでにご存知かと思いますけれども、到来するという意味があります。アドベントゥスというラテン語でしょうね、から来ている言葉です。キリストが到来する、先ほど司会者の方の祈りにありましたけれども、私たちもですね、せめて本当にこうもう一度、初心に帰ってというか、イエス様をお迎えする、そういう心を持ちたいと思いますし、また同時にイエス様は再び世に来られるというのが聖書の語ることであります。イエス様の一度目来られた、それが2000年前ですが、またイエス様は再びですね来られる、アドベントするわけですね。その主を待ち望む私たちは、その狭間を生きております。そのことを思いながらこの期間を共に過ごしてまいりましょう。お祈りをして始めていきます。天の父なる神様、もう一度あなたの皆をあがめます。アドベントの期間を迎えました。神様、どうぞ私たちが今一度、救い主は何のためにこの世に来てくださったのか、そのことをよく考えつつ、祈りを持って過ごすこの期間でありますように。また主は再び来られます。一度可愛い赤ちゃんとして世にお生まれになったイエス様は、今度は世を裁く方として、また御国を完成する方として 世に来られます。一度目に主が来られた時に、すべての人があなたを信じたわけではありませんでした。どうぞまた主が再び来られる時に、私たちも信仰を持ってその日を待ち望んでいくことができますように。また祈られたように、あなたの福音を終わりの日まで語り続ける、そのような教会として歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。神様、教会の歩みをあなたがお支えくださっていることをありがとうございます。クリスマスに向かうこの途上の中にあって、キャロリングやまた教会学校のクリスマス、あるいはクリスマス礼拝祝会、そしてイブ礼拝と、お一つ一つの予定している事柄をどうぞ主が導いてください。また私たちがただ予定としてそのことをこなすのではなくて、本当に主への賛美と感謝を持ちながら準備をし、喜びとともにこの時を迎えていくことができますように、奉仕者一人一人をあなたが御霊によって励まし、また力づけてください。神様、また体調崩しておられる方々がいます。深川姉妹の風邪がだいぶこじれたようでありますけれども、主がどうぞ癒しの御手を与えてください。また藤原姉妹から連絡があったことですけれども、弟さんが心不全と肺水腫で ICU におられるということです。どうぞ神様が癒しの御手を述べてくださって、この厳しい状況から救い出してくださるようにお願いをいたします。また姉妹やご家族の上にあなたの平安が共にありますように、主を切にお願いをいたします。神様、またその他にも体調崩されている方々、またインフルエンザの回復の途上にある結城くんの上にも、神様一人一人をお守りくださり、またお支えくださいますようにお願いいたします。また諸団体を覚えます。昨日はこの場所でハイビエ高校生伝道の働きが持たれたことを感謝いたします。神様、どうぞハイビエ KGK 世の光放送、あるいは北海道聖書学院能登ヘルプなどなど、キリスト教諸団体の働きをどうぞ主が豊かに用いてくださいますように、私たちもこの本当に尊い働きのために祈り捧げていくことができますように、神様が私たちの信仰も引き上げてくださいますようにお願いをいたします。神様、御言葉の時を感謝いたします。語る足らないものをあなたが強めてください。また聞くお一人お一人にも聖霊様が豊かに臨んでください。感謝を持って愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今年のアドベントはマタイの福音書を開くことにいたしました。先ほど、少し読みにくい箇所を、読んでいただきました。教会に行ってですね、自分も一年発起してですね、こう聖書を読もうという時に、大体新約聖書を最初に進められるわけですよね。それでマタイの福音書からこう読み始めると、神様、なんでこんな意地悪なところから読ませるんですかというかですね、やっぱり自分はちょっと聖書とか読むの無理なんじゃないかなと、そんなふうにこう挫折しそうな箇所だとも言われています。皆さんもそういう経験がおありでしょうか。で、作家の、三浦綾子さん、皆さんよくご存知の三浦綾子さんですが、マタイの福音書一章を初めて読んだときに、かなり退屈したと率直に書いておられました。それでどうしたかというと、自分の恋人にするならばどんな名前がよかろうかと、誠に不真面目な態度でようやく読んだと書かれていました。どうでしょうかね。 シェアルティエルなんかこうかっこいい名前だなとか思いますんで、まあ、そんな風に思いながら読んだんでしょうか。まあ、しかし初めは退屈と思われたこの系図も、聖書やキリスト教を知っていくうちに興味深いものに変わっていったと書かれていました。でユダヤ人は家計を非常に重んじていましたので、マタイはその伝統に従って今から自分が紹介しようとしているイエス・キリストについてまず系図を明らかにするところから始めるんですね。ユダヤ人は家計を非常に重んじていた、系図を重んじていた。だからマタイはその伝統に従って今自分が紹介しようとしているこのイエス・キリストについてまず系図を明らかにするところから始めているわけです。家系を示すことでその人物がどのような背景を持っているかが分かります。そうしてマタイはアブラハム・ダビデの子孫としてお生まれになったイエスこそが約束のメシアであるとここに示そうとしています。それでは系図を見ていきますが、まずその前にクイズですね。子どもたちへのクイズ。アブラハムとダビデ、まあ、特に取り上げられているアブラハムとダビデですが、それぞれどのような人物だったでしょうか。それぞれどういう人物だったでしょうか。まあ、メッセージを聞いて答えてください。そして2つ目、2節から16節のこの系図の中には女性は何人含まれているでしょうか。この系図の中に女性は何人含まれているでしょうか。実は女性が含まれているんですね。まあ、そのことも後から触れていきたいと思います。では一節をもう一度ご覧ください。マタイはまずイエス・キリストがアブラハムの子、ダビデの子であるとここに書くわけですね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリスト。でこの系図には、まあ、たくさんの名前がこう出てくるわけなんですが、特に要となるのは、ポイントとなるのはこのアブラハム・ダビデであると、まあ、またはそういう示し方をこうしているわけですね。アブラハム・ダビデが特に要であると。で皆さん、まずそこでアブラハムについて私たちもう一度思い出したいんですね。でこれは聖書を読み解く上で、あるいはイエス様を知る上でとても大事なことであります。まずアブラハムはユダヤ民族の祖先です。また信仰の父と呼ばれた人です。まあ、もちろんその前にアダムとか、まあ、あるいはですねアベルとか、まあ、あるいは、まあ、元ノアとかですね、いろんな人がいますけれども、神様がまず約束をですね、まあ、ここから私の子孫を起こすとおっしゃったのはこのアブラハムに対してでした。まあ、そこから旧約のいわば主人公であるユダヤ民族がですね、選びの民がこのアブラハムから起こっていった。神様はこのアブラハムに対して、あなたの子孫によって全世界が祝福されると約束されました。まあ、創世記12章に出てきます。あなたの子孫によって全世界が祝福される。これが神様のビジョンです。いわゆるアブラハム契約と呼ばれるものです。で、これは神様がアブラハムとその子孫であるユダヤ民族を選んで彼らを通して全世界を祝福されるという意味です。神様はアブラハムとその子孫であるユダヤ民族をお選びになって彼らを通して全人類を祝福されると、まあ、そう約束なさったわけですね。しかしご存知のようにユダヤ民族は 神様への背きを繰り返します。諸国の民に対して祝福を届けるどころか、まあ、自分たちがその祝福から祝福をこう取りこぼしていくわけですよね。ついにその使命を果たすことはできませんでした。でそれゆえ神様がアブラハムに誓われた約束、あなたの子孫を通して全世界を祝福する、その約束はもはや実現しないかのように思われました。まあ、そうですよね。このユダヤの今の状況を見てどこが祝福の器なんだろうとですね、まあ、そう思わざるを得ない。ところが神様はまさにこのアブラハムの子孫としてお生まれになったこのイエス様によって全世界を祝福しようとされました。お分かりでしょうか。最初アブラハムに対してあなたの子孫によって全世界を祝福する、でそれはユダヤ民族にまず託された。でもそれは失敗に、それは神様が失敗したわけじゃないですね。ユダヤ民族が背きによってそれを保護にしたわけですね。それでもはや全世界に対する祝福はなくなったかと思われたわけですね。ところが神様のなさることは本当に壮大というかですね、私たちの思いを超えている。アブラハムのまさに子孫としてお生まれになったイエス様によって全世界を祝福しようとなさった。その意味でアブラハムの契約と、まあ、アブラハムとイエス様の関係というのはですね、まあ、とても重要なわけですよね。このマタイは、著者であるマタイはここにイエス様がアブラハムのまさに子孫であると示すことによって、イエス様こそ神の約束を成就するために来られたと、まあ、そう伝えているわけです。特にマタイの福音書の読者はユダヤ人でしたから、ユダヤ人に対してですね、ほら約束のアブラハムの子孫、全世界を祝福なさる方はまさにこのお方だと、マタイはこの系図によって、まあ、そのことを示しているわけですよね。またダビデ、もう一つのポイントはダビデです。で私たちは頭をフル回転させながらですね、まあ、さらにこう旧約聖書の歴史をたどりながらダビデとイエス様の関係も紐解く必要がありますね。ダビデといえば、まあ、アブラハムよりも、まあ、1000年後ぐらいにこう出てきた王様ですね。でダビデはユダヤ人の歴史上最も偉大な王様です。ダビデの特徴は王であるということです。まあ、ですからユダヤ人は、まあ、ちょっと余談ですが、まあ、今日でも、まあ、国旗にダビデの星を用いているわけですよね。あのイスラエルの国旗にはダビデの星が用いられている。まあ、ユダヤ人にとってダビデは理想の王でした。そして神様はダビデに対してはこのように約束なさった。まあ、今日の今週の御言葉にも挙げています。で神様はダビデに対してはこうおっしゃった。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立される。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てる。サムエル記第2、7章。いわゆるダビデ契約と呼ばれるものです。神様はダビデに対してあなたの子孫、あなたの身から出るその世継ぎの子を後継ぎですね、起こして私は彼の王国を確立させる、そして彼の王国は常しえまでも固く立つとおっしゃった。でもどうでしょうか、 ダビデ、ソロモンまではですね、調子が良かったわけです。まあ、そこがピークだったと言っても良いわけです。でもソロモンあたりがちょっと怪しくなってですね、ソロモンが死んだ後に、イスラエル王国は北と南に分裂してしまった。悲劇です。まあ、さらには、まあ、今エレミア書を読んでいる方よくお分かりのようにバビロン捕囚とか、あるいはイエス様の時代はこの時代はローマ帝国に支配をされてしまう。でその混乱の中で神様はダビデの世継ぎを起こすと、彼を常しえに固く立てるとおっしゃったけれども、ダビデの血筋ではないものがイスラエルの王となっていくわけですよね。まあ、有名なヘロデ王はダビデの血筋ではないわけです。ですから、まあ、さっきのアブラハムのケースと同じですけれども、あれ神様、ダビデの世継ぎが王国を確立するとおっしゃったではありませんか、約束されたではありませんか。でも現実はそうなっているようにはこう思えなかったわけですね。しかし神様は預言者を通して、やはりダビデの子孫の中からメシアが現れるんだと、そしてそのメシアが王としてご自分の国を治めると神様は預言者を通して語り続けていたわけです。いや現実には、いやバビロンにも支配されているし、ローマに支配されているし、でも神様は預言者を通して、いや確かにダビデの子孫を通して私は国を確立するとおっしゃった。じゃあそれはどのように実現していくのか。お気づきのように、まさにダビデの子孫としてメシアなるイエス様がお生まれになったわけですね。お分かりでしょうか。まあ、先ほどのアブラハムのことと似てますけれども、ダビデに誓われた神様の約束も計画も頓挫したかに思えたわけですね。まあ、それもやはりイスラエルの背きの罪のためですけれども、神様はダビデの王国イスラエルの国をですね、常しえに立てると言ったけども、現実はそうはいかなかった、そう思えた。しかしまさにダビデの子孫の中からメシアが現れた、現れようとしている。ダビデの子孫としてイエス様がお生まれになった、そしてイスラエルの国を再び立て上げるどころかですね、全世界の王として、いやそれは神様がおっしゃった通りなんですけれども、全世界の王、また常しえの王としてこの地に君臨なさったわけですよね。マタイはこのようにイエス様がダビデの子孫であると示すことによって、イエス様こそ約束のメシアであると伝えているんです。イエス様こそ神様がアブラハム、またダビデに誓われた約束の子孫であり、全人類に祝福をもたらす約束のメシアなんだと、これを示そうとしたマタイの意図、まあ、目的はですね、旧約聖書をよく知っている当時のユダヤ人には、まあ、当然理解できたはずです。そしてユダヤ人のクリスチャンたちは、はるか前に語られた約束を実現なさったその神様のご真実と神様の救いに対する熱心とを知ってですね、圧倒されたことだと思います。アブラハム、まあ、当時のユダヤ人にしてみたら2000年前の人物ですね、約2000年前の人物、ああ神様の約束は本当に実現したんだ、しかも自分たちがそれをですね破ってきた、約束を破ってきたにもかかわらず、神様は本当に不思議な方法でですね、思いがけない方法でまさにイエス様によってこの約束を実現なさった。 まあ、そこに神様の真実、そして救いに対する熱心さを、まあ、知るわけですよね。神様別に暇なわけじゃないわけです。暇ではないですね、まあ、本当に救いのためにこのことを成し遂げていくわけです。でこのように皆さん、聖書の神様というのはあらかじめ約束を示しているわけです。まあ、くどいようですが、当時から考えると2000年前にアブラハムに対する約束が語られていたわけですね。あなたの子孫を通して祝福する、またダビデを通してもですね、あなたの世継ぎから私は国を建てていく。神様あらかじめ約束するんですね。後出しじゃんけんのお方じゃないんですね。まあ、いろんなこう宗教、新興宗教とかいろいろありますけれども、もう取ってつけたかのようなですね話をするってことはよくありますけれども、神様はそんなせこいお方じゃもちろんないわけですね。もうあらかじめ示していかれる。まあ、大雑把に言うならば、旧約聖書には約束が示されているんです。旧約聖書に約束が示されている、神様が誓われたことが示されている。で、新約聖書にはそれがどう実現したかが記されているわけです。だから新約聖書はある意味答え合わせの書物ですね。で、神様はそれを確かめることを求めているわけです。語った通りになったでしょって、語った通りになっただろうとですね、まあ、昨日息子がと話しながら、まあ、信仰とか神様がいることは科学で証明できるのかどうかとかですね、まあ、そういうことをこう息子が話していたんですけれども、まあ、そういう気持ちになるのはよくわかります。で、私たちは確かに信仰は信じることだと、まあ、それは間違いないことです。でも神様はあらかじめ示していたわけですね。私たちはそれを確かめるように求められているわけですね。まあ、それを科学というかは分かりませんけれども、ですから私たちはただ感情的に信じるだけではなくて、理性を働かせて信じるってことも、まあ、これはキリスト教にとってはとても大事です。キリスト教は洗脳するわけじゃないですから、いやむしろ神様は証拠をたくさん示しているわけですから、私たちは答え合わせをしながらそれを知っていく。案外私たちの方がそれをやらなかったりするわけですね。それで宗教っていうのはなんかこう信じりゃいいんだろうみたいな感じになっている、まあ、それは違いますね。神様は知力を尽くしてとおっしゃいましたから、私たちはただ感情だけではなくて知力を尽くしながら、ああ神様の約束は本当にその通りだと、私たちも旧約聖書、新約聖書、その両方に親しむことで答え合わせをする。そこに神様のご真実と救いに対する熱心を、まあ、より深く覚えていくことができるわけです。まあ、このように神様はダビデの子、アブラハムの子としてイエス様をお示しになりました。そして後半ですが、この2節から16節まで長い系図が続いていきます。まあ、要約すればやはりアブラハムとダビデが中心なんですが、2節から16節までですね、どういう、まあ、道筋というか、どういう人物をたどってイエス様にたどり着くのか。で、皆さん改めて先ほどですね、邦子さんが読んでくださって、本当に読みにくい箇所を読んでくださって、私も久々にこう耳から聞いたなと思いましたけれども、まあ、よく知っている名前もあれば、こんな人いたっけという人も、まあ、いるのかなと思います。もう私自身もですね、そう思いながら聞いておりました。で、そういう中で特に注目したいのは女性たちの存在なんです。女性たちの存在、今度は女性たちの存在に注目したい。まあ、父親が家庭を治めるっていう考え方ですね、ユダヤの考え方は。まあ、それを家父長制度とか言ったりしますけれども、まあ、父親がユダヤの家庭をこう治めるという考え方が、まあ、もちろんあるわけですが、まあ、その中で系図の中に女性の名前が出てくるっていうことは、まあ、とても珍しいことです。 で16節のマリアを含めて全部で5名の女性が登場します。間違ってたら教えてくださいちょっと自信がないわけじゃないんですけど、5名の女性が登場します。で先ほど言いましたがこれ珍しいことなんですね。女性の名前が登場してくる。マタイは明らかに意図を持って狙いを持って女性たちの名前をあえて示しています。それにはやはりマタイの意図があるわけなんですね。で、まあ、マリアさんに関してはまた今後も見ていくと思いますし、少しこう特別枠としてですね、それ以外の4名について皆さんちょっと注目してみましょう。なぜマタイは女性たちの名前をここに載せたんでしょうか。この4人の女性たちのことを考えていくときにマタイの意図が見えてくるわけです。でまず1人目の女性は誰でしょうか。お分かりでしょうか。1人目の女性、それは3節に出てくるタマルという人です。タマル、いい名前ですよね。お金がタマルとかですねすいません、くだらないことを言いましたけど、タマルさん覚えやすいですね。でタマルはまずユダの息子と結婚した、そういう女性です。ユダの息子と結婚しましたが、その夫は死んでしまった。で次にその弟と結婚しますが、彼も死にました。そして舅であるユダは他の息子と結婚させるとタマルに言いましたが、でもユダはですね、そう言いながら約束を果たさないんですね、タマルに対して。それでタマルは遊女の姿になって舅のユダを欺いてユダの子供を産みました。まあ、簡単に言うとドロドロしてるんですよね。そこにはユダの不誠実がある、タマルの欺きがある、そしてペレツとゼラフ、ごめんなさい、3節にありますね、ペレツとゼラフ、この2人はですから欺きと姦淫によって生まれた子供です。また5節のラハブが2人目の女性です。ラハブは遊女でした。しかもユダヤ人ではなくてカナン人でした。でユダヤ人は自分たちは神によって選ばれた民族である、まあ、そういうプライドがありますから、ユダヤ人以外の民族を、まあ、軽蔑していたわけですね。でもこのラハブはその軽蔑すべき異邦人、そういう人の名前がこの系図に出てくるわけです。同じく5節のルツも、まあ、女性、また信仰深い女性でした。ご存知の通りです。ただ彼女はやはりモアブ人でした。異邦人だったわけですね。で特にかつてモアブの娘たちがイスラエル人を不道徳と偶像礼拝に導いたので、モアブ人は主の集会に加わっちゃいけないと、もう礼拝に来ちゃいけないとですね、旧約時代に厳しく命じられていた、そういう背景があるルツなんです。モアブ人なんです。そして最後6節のウリアの妻、これが4人目の女性ですね。まあちょっと名前は出てませんからあれですが、これはバテシェバさんのことですね。ダビデは彼女が水を浴びているのを目撃してですね、屋上で水を浴びているのをダビデは目撃して情欲を抱いて彼女を王宮に招く。いや、ダビデにも奥さんがいましたし、バテシェバにももちろん夫がいたわけですが、ダビデは彼女の裸を見てですね、こう情欲に駆られてしまう。そして王宮に招いてダビデは彼女を妊娠させてしまった。まあ、しかもひどいことはですね、さらにひどいことは、 まあ、それを隠蔽しようとする、また失敗する。でどうしたかというと、ついにはバテシェバの夫であるウリア、まあ、ダビデにしたら部下ですが、ウリアを戦争の最前線に送って死なせる。そしてバテシェバを自分の妻にするという、まあ、姑息で残忍な手段に出たわけです、ダビデはですね。最も偉大な王と言われ、ユダヤ人が誇りに思っていたダビデでさえもこのような大きな罪を犯したのです。自分たちが誇りとしていたユダヤ民族の血統、しかもそれを象徴するようなそのメシアの血筋にさえも明らかな異邦人の血が混じっている。いや、その上数々の不倫や罪の汚点がある。マタイはあえてこれら4人の女性の名前を挙げて、その事実を思い起こさせているわけです。普通であるならば、民族の恥、家族の恥は隠蔽したいところですね。隠したいところですね。でもマタイはあえてそれをここに記していきます。でさらに言うならば、まあ、時間が限られていますので短く言いますけれども、17節にはバビロン捕囚のことが記されている、まあ、これも苦い出来事、イスラエルの苦い出来事ですから、ユダヤ人はこれを読むときに罪と悲惨の歴史をもう一度思い出さなければなりませんでした。この系図は読んでいてある意味痛くなる、そういう系図なんですけれども、神の時がいよいよ満ちてですね、待望のメシア、キリストが世に来ようとしていた。マタイはこの系図をたどることで、そうしたことを思い起こさせている。ユダヤ人は自分たちは神に選ばれた民族であると誇っていましたけれども、別に神様は彼らが清く正しい民族であると、だから選んだということではありません。他の民族と比べて特に良かったからではありません。神様がユダヤ民族を選んだのは、彼らをただ愛したからですね。ですから、ユダヤ民族、彼らは誇り高いユダヤ民族でしたが、けれども他の民族と同じように罪に汚れているわけです。マタイは罪があることを明らかにします。そしてその罪のために救い主が必要であるということを自覚させようとしているわけですね。まあ、ですから先ほどあえてそういう歴史をここに記すというのはですね、民族の恥、家族の恥を晒すようなもんだと言いました。まあ、実際そうですよね。でも聖書はそれをあえて記す。で、それはもちろん悔い改めを迫るためですが、同時にその罪のために救い主が必要であるんだということを自覚させるためですね。だから歴史に蓋をしないんです。いや、むしろそれを見つめるように聖書を迫るわけですね。なぜならその罪のために救い主が必要なんだと。それを解決できない問題ではなくてですね、解決するお方としてキリストが来られた、まあ、そのことを示しているわけです。私たちには 日本人としての歴史がありますね。まあ、もちろん日本人ではない方、まあ、それぞれの国に、それぞれの民族にとっての歴史があるわけですね。でそこにもやはり数えきれぬ罪の汚点がある。他の国のせいにしようとしたところで決してそれを拭うことはできません。そして他の誰でもない私、この自分というその自分の歩みを振り返ってみても、そこに無数の罪のしみがあることに気づくはずです。先ほど見たユダとタマルの不誠実欺き、モアブの娘に誘われてしまったイスラエルの不道徳、ダビデの欲情、姑息さ、残忍さ、もちろんその他の罪も決して他人事ではないでしょう。日本人としての歴史もですね、広岡拓郎という個人の歴史を振り返っても、そこにはやはり罪のしみがあるんだということを思わざるを得ない。最近読んだ中で苫小牧福音教会の水草先生の証が心に留まっています。で水草先生がですね、ご自身がクリスチャンになる前のことをこんなふうに綴っておられます。高校2年生の時に同居していたおばあ様が、おばあちゃんがですね、自分で命を絶ってしまった。で水草先生はその時に、なんでこんな死に方をしたんや、水草家の恥、後の者の迷惑やと、高校2年の時にそれを経験してですね、心の中でなじってしまった。でもその後亡骸を抱いて、もう少し自分に何かできることがあったんじゃないか、かわいそうなことをしたと、そこで初めてまともな人間らしい感情が湧いてきたと、そこに書いてあったんですね。そして葬儀が終わると、日に日に僕には愛なんてひとかけらもなかった、おばあちゃんの死を前にして、水草家の恥だとかですね、どうしてあんな言葉が胸に浮かんだんだろうと、自分自身に対する絶望感が押し寄せてきたと。何も問題ない時には理想的なことを口先で言っても、窮地に追い詰められたら心の淵からエゴイズムが吹き出してくる、そういう自分の本性を知って私は自分に絶望していました、でもこれが転機となって、罪の気づきとなっていくわけですね。そしてある時に一人で机に向かっていると胸に迫るものを感じた。神よ、私を許してください、私はあなたを信じますと、叫び祈られたと書かれていました。私たちも、そうした罪のしみがですね、自分の中にあるだろうと。私自身も自分の本性を知って愕然とした経験がある。そして今なおも自分の愛の足らなさ、自分本位な性質を思い知らされています。私という人間の歴史もですね、本当に本当は隠したい、そして誰の目に触れぬようにこっそりこうですね、捨てていきたい、そういう歴史があるし、今なお自分の愛の足らなさを思い知らされるけれども、神様はまさにその罪とその悲惨から私たちを救うために、約束のメシア、キリストを世に使わしてくださった。私たちはそのことをですね、覚えたい。ですから私たちは高ぶりを捨てて、へりくだってキリストをお迎えするんです。アドベントを過ごすということは、ただ飾り付けをしてキラキラした雰囲気に酔いしれることではありません。そうではなくて、私たちは今一度自分を見つめていくわけです。もし自分の罪がわからないというのであれば、それはユダヤ人のように高ぶりが邪魔して 見えていないだけなのかもしれません。あるいは聖書の御言葉に触れていないから鈍感になっているのかもしれません。そして周りの人だって同じことをしているじゃないかと、結局自分のことを棚に上げてしまっているだけかもしれません。そうではなくて、私たちは自分の罪汚れ、心の闇と本当に向き合いながら、主よ、私にはあなたが必要ですと、そう祈るものでありたい。そこにキリストの光が灯されて、許しと喜びのうちに私たちは生かされていくものです。どのような思いを持ってこのアドベントを私たちは過ごすべきでしょうか。お祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、この系図を通してあなたのご計画と救いを実現なさるその熱心さをもう一度確認しました。またこの系図はただの名前の羅列ではなく、そこに歴史があり、また罪の汚点があることを共に見てきました。だからこそ主が必要です。私たちも同じように今なお罪のうちを歩んでしまうものであります。でもだからこそあなたはイエス様をお送りくださいました。どうぞ私たちが今一度そのことを重く受け止めながら、あなたのご愛と恵みの深さをもう一度味わうアドベントを一週目を過ごしていくことができますように、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。